8歳のアミコです。中学生の息子。
この放送は他社貢献を歌他社貢献の私は油かたぶら油見えもんに細野隆さんのクラファンを応援しに行きたいもん。ビオバマコを応援してくれたまえ油かたぶら金玉ブラブラスのうち他社貢献もんな他社貢献高橋社長の提供でお届けいたします。他社貢献高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。どうしても金玉ブラブラ以降のスポンサーコールが入らない悔しいですね。それはさておき、皆様美容万博のクラファンページご覧いただけましたでしょうか。あのリンク概要欄の一番上に貼ってますからね。高橋社長リンク探されてましたけど、高橋社長ここにありますよ。高橋社長がご支援してくださったこのスポンサーコール、そのね、あのスポンサー系の中でもお話しした上でリンクも載せてますよ。高橋社長気づいてまあさすがに数日前なのでね、もうもちろんたどり着いていらっしゃると思いますけれども、貼ってるんです私も。現在ね、あの540万を突破しまして、あの目標達成率で見ると1800%超えてるので、あ、達成してるじゃんって思ってしまう方、これはね、まあ、カノファンディングだからっていうわけではなく、このクラファンのねプラットフォームならではの、まあ、仕組みというか、できるだけ上位に表示させるために、あのこういった形でね、あの本当の目標金額ではない金額で設定されてしまっているので、実際にね、あの美容万博をやろうと思うと結構な費用がかかると思います。あの稼働しているスタッフの数だけでもね、あのとんでもないなと思うんですけれども、もう去年に至ってはもう空間デザイナーさんも入られてましたし、でそこでね、あの持続的に使用できるもの、テントとかそういうものもね、あの変わったりとか、普段はねこう美容室をあの普通にね経営されている場所ですから、そこにねやっぱりたくさんのお子様が来て、去年でも600人だったかな、あの来られてますけど、それだけのお客様があの1日に入られるわけですから、やっぱりそれをね、あの整理するだけのあの準備とか、あとはあの駐車場をね別で借りたりとか、そういうところもあの含めてもね、あの費用って思った以上に、皆さんが想像するもの以上にイベントを1個行うのってかかると思うし、でさらには体験できるものだけでもかなり豊富なんです。あの今回体験できるものがカット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マツエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、エアーミラー体験とですね、かなりあの複数の体験ができる、これ一つの美容室で行いますからね、すごいことですよね。あの一つ、この中でも一つやるだけでも、お客様は普通にね、あの体験したいという方もいらっしゃると思うし、子どもたちもね、もちろん一つだけでももう十分楽しいと思うんですけども、これだけの体験を詰め込むことで、いろんなね、あの視点をその場で見ることができたり、いろんな様々な体験に触れる、そしてやっている子を見るっていう刺激もすごくいいですよね。本当にね、子どもたちがね、いい笑顔してるんですよ。ぜひね、あの子どもたちの笑顔もこのままね、守っていきたいなと思うし、こういう体験の場があることで、またね、あの未来の美容師さんがそこからね、育っていったり、あとはあの美容に対しての興味を持つことで、またね、あのその美容に対しての意識が子どもたちの中でも芽生えることも、それも素敵なことだと思いますし、お仕事をしている人たちのこのキラキラした姿を見れるような環境なので、非常に、ね、素敵な環境だと思っております。ぜひね、これを守っていくためにも、あのご支援のほどね、応援をしていただけたらなと思いますのでね、ぜひ、ご支援よろしくお願いします。10月13日開催となります。そして合わせて高橋社長のスタンド FM、ぜひね、あのお聞きください。もし聞いてない方がいらっしゃいましたら、ほぼほぼね、あのないと思います。私のあのチャンネルを聞きに来てくださっている方も、明らかにあの高橋社長のおこぼれを私はいただいて、あのなんとか生き延びている状態ですから、皆さんね、高橋社長の聞いてるのが当たり前の方々ばかりだとは思いますけれども、あのぜひあの聞いてない方、あ、そういえば今日聞いてないなって思った方もね、今すぐ聞きに行ってください。あの止めて この収録を止めてでも聞きに行ってくださいね。よろしくお願いします。そしてインスタグラムのねリンクも載せてますので、ぜひね、あの高橋社長のお茶目で、そして天才的な一面をインスタグラムからも、ご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして本日もウィークリースポンサー様がついてくださっております。いきますよ。9月14日日曜日は山口で神の手フッチー講演会媒。テーマは整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わるとよ。5年間の挑戦や奇跡のストーリー、そして10秒で変わる神の手体験も準備しておけ。コント絶対もったいなか。笑顔と感動と小顔全部持ち帰ってよかよ。ということで、神の手フッチー師匠がウィークリースポンサーを務めてくださっておりますが、皆様9月14日日曜日は山口で神の手フッチー講演会でございます。あの昨日ね、衝撃的な投稿がなされておりましたが、PC が自ら、机の上から飛び降り、そしてそれを防ごうと思ったのか分かりませんが、それがですね、角が、師匠の足を直撃し、骨折をするというですね、なんか整体の時ってね、足結構使うんですよ。結構使うの。私実際にやってるから分かるんですけど、結構使うんですよ。かなり大変だったと思います。足をね、チューブラリンの状態で誰かを押そうとしてみたりとか、指でね、何かをこうマッサージしてみたりっていうのをやってみると分かるかもしれないです。力ってね、結構足先から使ってるんですよね。なので整体でね、本当に全身を使って皆様を癒している師匠、きっとね相当大変だったと思います。一方向のね、その一つの足に力が入らないだけでも、普段とかなりその整体に違いが出てしまうから、きっとね、他のところでそれをカバーしながらやったりとかする分、相当疲れてるんだと思います。なんかこう寝込むぐらい、倒れ込んでしまうぐらい寝込んだみたいな話もね、そこの投稿にも載ってましたので大変だったと思います。でもね、そんないろんな物語を、聞けるその講演会、ぜひね聞きに行っていただきたいですし、1対1でね、なかなか整体を受けるのが最初勇気がいる方っていうのもいらっしゃいますので、こういった講演会とかだと、たくさんの方の中で体験が少しできたりもしますし、自分自身にもね、プラスというか得られるものがある場所だと思いますので、ぜひね、こういった場所に足を運んでいただければなと思います。概要欄に申し込みリンク載せてますので、ぜひね、そちらからお申し込みのほどよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。あまりここでお話ししたことないとは思うんですけど、私イラストを描いたりもしたりしてたんですね。お仕事とかでも描いたりするし、ファンアートって皆さんご存知ですかね。今だとタイムレスとか、あとは自分のね、お好きなアーティストさんだったりとか、アイドルさんだったりとかを直接、その SNS に載せるっていうことをせず、イラストを描いて、その方がやっていたことで可愛いなと思った仕草だったりとか、衣装だったりとかをイラストで描いて載せたりするのをファンアートっていう風に言うんですね。なので煙突町のプペルとかでもね、ファンアート結構載ってるので、西野さんのつながりだったりとか、コミュニティ会話の方々はなんとなくファンアートは分かっていただけるかなとは思うんですけど、実はですね、嵐のファンアートを私書いていたんですね。なので今日のイラストをね、ちょっとトップ画というか放送のところに載せてみようかなと思ってるので、多分見つけて載せてると思うんですけど、ちょっとね細長いから全員載るかどうかわからないんですけど、ファンアートを私も書いたりしてたっていうか、多分ファンアートっていう言葉ができる前から書いていたんですね。結構前から書いていて、でドラマとかで着ている衣装を着せて、でそれぞれキャラクターを書いて出すみたいな形でやっていたんですけど、 本当はねその時間を取れたら一番いいんですけど、ちょっとファンアートを書くところまで時間が取れず、結構ね書くとね時間かかるんですよね。衣装のチェックをして、でどんな感じのスタイルにするかとか、特に嵐だけでも答えて、タイムレスだったら8人いるから、それを書こうと思うと結構大変なので、ちょっとね書く時間が取れないのが非常に私は悔しいなと思ってるんですけど、ファンアートを書ける時間はないけれども、ファンミーティングに、タイムレスのファンミーティングに当たったので、生でね大好きな篠塚大輝くんに会えるので、まあ何かしらね内輪とかも今回ちょっと手作りはしなかったんですけど、内輪を持って、ファンサー内輪を持って行こうかなと思っているし、なんかねファンミーティングをなんかお祭り感覚でやりたいっていう風にタイムレスが言ったことで、ハッピーをね自作して行く方も結構いらっしゃるようなんですよ。でハッピーしようかなって私も思ったんですけど、ただね非常に熱い可能性があるんですよ。しかも25,000人ずつが関東の千葉だったかな、千葉と大阪の2カ所で25,000人ずつぐらい集まるんですよ。で会場の中が熱い可能性もあるけど、そのイベントが始まる前のお昼ぐらいから会場周辺に入って遊べるみたいなんですよね、トコッと。なのでそうすると日中も過ごさなければいけない。でハッピーを着ていると多分熱中症になるかな、ちょっと危ないかなっていう感じがしたんですね。なので私実は嵐のライブに行くとき毎回 T シャツを制作してたんです、自分でね、自作で。それってどっかにオーダーしてデザインを送って作ってもらうとかじゃなくって、自分でプリントアウトしてアイロンポイントでつけるっていうところまでやってたんですよ。で元々あるデザインとかが使ってもいいものを使って T シャツね、別に販売とか誰かにね売ったりとかするわけじゃなかったら、オリジナルで作る分には別によっぽど規制に反するようなことをしなければ大丈夫なので、まあアイロンプリントで、まあ元々あるデザインではあるけど、そこからちょっと引っ張ってきての形にはなるけど、せっかくねファンミーティング当たったからちょっと夜鍋してそれを作ろうかなと。でちょっと息子のことがねあるので、あんまりねそこにかける時間とかは取れないですけど、いつもねそうやって嵐のコンサートに行く時とかは T シャツ作って、であえてねサングラスとかもね作って、なんかちょっとおしゃれにしてみたりとか楽しんだりとか結構昔からしてたので、ファンアートまだ行かないけど、ちょっとファンミーティングに行くために頑張ろうかなと思いまして、うちわの自作は今回しませんでしたけど嵐の時はね毎回自作してたんですよ。で一つだけはもう決めているものがあって、それは常に持ち歩きで、毎回新作のものをもう一つこさえて行っていたので、まあ、自作もできなかないんですけど、ただちょっと結構ね時間かかるんですよ、うちわを作ろうと思うと。なので今回はちょっと制作を依頼したりとか、あとはシールで貼れたいとか、なんかねコンビニでプリントアウトしてそれを貼り付けるみたいな感じのもできるから、それでね今回はしのごうとで昨日依頼してたやつが届いたんですよ。すごい可愛いの、めちゃくちゃ可愛いの。その篠塚大輝くんが麻雀が大好きとか、ゲームが大好きとか、マカロンが大好きだから、その麻雀牌とコントローラー、ゲームのコントローラーと、あとはマカロン、ピンク色のマカロンが好きだから ちょっとあのラズベリーっぽい色なんですけどね、本当はあのでもちょっとピンクにしてもらって、でそれをあのイラストを散りばめてもらって、そこに、ファンサー、希望するファンサーの文言を入れてもらって、でなんかねあの立体的に見えるようにしてくれてるの。なんかね皆さんの中でちょっとピンとこないかもしれないんですけど、あの本当にねぷくぷくのあの空気、バルーン、風船みたいなものでその文字を作ったかのように見えるんだけど、実際には平面なの。ぷくぷくに見えるように仕上げてくれてるの。それが可愛くて、どうしてもあこれ可愛いな、これを一生持ち歩いて顔を覚えてもらうぐらいまで行くんだみたいな楽しむんだ私は、なんて思いながらずっと使い続けるファンサ用のうちわをゲットしました。もうこれがね楽しみで楽しみで、あのやっぱりねファンサってあの皆さんあの毎回ねこうコンサート行くたびに変えてる方がほとんどだと思うんですけど、あのこれ松島聡くんも言ってたんですけど、やっぱりねそのファンサいつも同じものを持っていくと顔をセットで覚えるんですって。で実際に、松島聡くんもそうやって言ってたんだけど、他にも、今回ねあの新生タイムレスに入ったテラくん、寺西拓人くんはあの、まあ、ずっとねジャニーズジュニアとしてあの、まあ、バックダンサーにつき続けで、グループに所属することなくでデビューもすることなく俳優部として活動していたけれども、その中でもずっとそのジャニーズジュニアの時からねあの同じうちわを持っている人を見つけるとちゃんと気づいてくれてたそうです。やっぱりねわかるんですって。まあもちろんね、あの、バックダンサーとしてついていて、あの、うちわを見るっていうこと自体も、あの、自分のうちわ自体がね、あの、きっとその、ね、元々のファンが別で、そのグループのファンがいて、そこについてるバックダンサーだから、数も少ないから絶対覚えてくれてるかもしれないけど、松島聡くんもそうやって言ってるんですよね。だから、やっぱり同じものを持っていくっていうことは、まあ、大事なのかなって、まあ、そのねあのご本人たちからの言葉でもそう思うし、で私自身はねその嵐にその会いに行った回数って本当に当たった回数なんて数回なんですよ。毎年なんか絶対当たらないですからね、あれだけのファンクラブの回数があったら。なのであのなかなかね当たらないけれども、でもねその内輪をやっぱりあのその公演とかライブ中以外でも持ち歩いてたりとか、あの毎年ではなくても何年かに1回でも、あこの方会ったことあるっていうファンの方々同士での交流でも、そのうちは同じもの持ってると覚えててくださったりするんですよ実は。なのであのそういうところからもねファン同士での交流とかって生まれたりするし、やっぱりねファン同士って好きなものが一緒だったりとか見てるものも一緒だから仲良くもなりやすい。で好きなものが一緒で味方っていうだけで一緒にね仲良くなれちゃうんですよ。素敵なんですね、またそれも。なのであのずっと同じうちわを持ち歩こうとそういう意味も込めてね、あの今回はちゃんとした方に依頼をして、作ってもらいました。でね、さらには T シャツも、可能な限り作ってファンミーティングを全力で楽しんでこようかなと思っているので、皆さんね、まあ、私があの9月23日に、どんな姿でファンミーティングに参加しているか多分写真あげると思いますので、まあ、インスタの方ねフォローしていただいて、見届けていただけたらなと思います。楽しんでこようと思います。実はファンアートなども描いたりするイラストレーターでしたというお話でございました。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社貢献高橋社長が応援されております。細野さん現在美容万博クラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来を考えたらこうなった リオ万博子どもの夢応援プロジェクト2025、ぜひねリンクタップしていただいて、星野さんのね挑戦応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。リオ万博の開催は10月13日、愛知県にあります、ビーザモール終わり朝日店で開催されます。よろしくお願いします。そして、他社貢献高橋社長のスタンド FM、 ぜひねまだ聞いてないよという方いらっしゃいましたら、ぜひお聞きください。リンク貼り付けさせていただいております。そしてねお茶目で、天才な高橋社長のインスタグラム、ストーリーズがね特におすすめですが、ぜひね、ご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております、フッチー師匠がなんと9月14日の日曜日講演会を山口県で行います。まだね骨折は治ってない状態での開催となると思いますが、整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わるということで、お申し込みリンク貼り付けさせていただいておりますので、ぜひこちらからお申し込みください。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりますので、ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。現在アマプラ、そして、一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、ぜひ私を探してください。よろしくお願いします。そして12月6日は、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。愛知県の清須市になります。各回15名限定となっておりまして、3部ありますが非常に数が限られております。ぜひね興味のある方、来れる来れないに関わらず詳細については現在は、DM だけで、お伝えをしております。 SNS に載せるとねちょっと殺到することがありまして、ちょっとその人数をさぼけない気がしまして、まだ、SNS には載せていない状態になります。ぜひ、今のうちね、興味のある方は、詳細DM を送らせていただきますので、お声掛けいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、そして天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。概要欄に貼り付けております SNS のまとめリンクの中に、EC サイトを貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。